ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義臣がお送りするラジオラビリントス、1月、今年はだから2019年ということにもなっちゃったわけですね。早いもんで、というか毎年毎年そういうこと言ってますけれども、本当に、今年はそれで、いわゆる元号が変わるということで、春からはなんか新しい元号になるということですね。そうすると今まで平成っていう時代を振り返ってみると、僕は個人的に言えばあまり面白い時代じゃなかったような気がするわけですけれども、そういう意味ではその刷新してくれる新たな元号に変わってくれるっていうのは非常にありがたいんですが、いわゆるその平成天皇、それから美智子様を含めてですが、まだまだお元気だし、これからも活躍されるような、非常に賢明な天皇であって、自分の立場や位置や、そういったものを非常によく思慮され、そういう立場を貫いてこられた、いわば物静かな印象のある天皇であるというふうには思われるわけです。非常に僕は強い関心というか、その好感を持ってた天皇皇后両方両殿下だったわけですけれども、少し寂しくなるなっていうのは個人的感慨としてあるわけですが、ともかく前回12月の暮れにこのラジオラビリントスに、僕の友人でもあるんですが、東京から川崎孝之さん、ビーコンテレビジョンという、ネットテレビが新しく開局されたのが、昨年の暮れ12月の1日であったというわけです。で、その新たな、局が我がこのラジオ番組ラジオラビリントス、このスタジオは京都、寺町三条という場所にあるんですけれども、こちらのラジオ局、ラジオカフェ FM ラジオカフェといいますけれども、この局へ彼らは、乗り込んできてくれて、それでメディアの交差点ってのをちょっとやろうっていう、何の打ち合わせももちろんございません。それでどんな進行になるかも僕も心得てなかったんですが、ぶっつけ本番というか、そのまんま番組になっちゃったわけで、その折に話していたわけですが、つまり小さなメディア、の話を、それはテレビにせよラジオにせよ、あるいはもっと言うと、その11月にこの番組で僕が取り上げていたリトルマガジンという話があります。で、これがあまりにもそのここのところちょっとメディア小さなメディアについての、ことについて僕は頭の中で思い巡らしてるもんですから、これはもう少しちょっと話しておきたいし、いつもなんか尻切れとんぼで番組終わっちゃうもんですから、なんとか今日はもう少しだけ補足的な意味もあり、あるいはそのメモリアルな、あるいは覚書的な意味で手帳を取るようなつもりで、ちょっとこの番組、新年の最初に、新年の最初といってもこのもうだいぶ日にちが経つんですけど、この1月の間にちょっとやっておきたいっていうふうに思った次第なわけです。それで11月に話したのは、神戸北野町という外国人の居留地だった場所のユダヤ人の、持っていたマンション、このサスンアパートというところを編集室にして、小島元春という編集者がその異人館の、アパートの 素敵なフローリングの床の、つまり畳がない、アパートですね。これはあの日本で当時珍しかったわけですけど、そこをまあ編集室にして出していた機関サブという雑誌です。でこの機関サブという雑誌、のことをもう一回ちょっとだけおさらいしてみると、その前にあの彼には雑誌を作る、きっかけ作るというか編集の経験があるわけです。でこれはあのひらがなで書かれたブックレビュー、ブックレビューというあの雑誌なんですけど、この雑誌、これはですね、あのいわゆるレビュー、ブックレビューというと書評のことです。でまあそれをタイトルにしたちょっと洒落たあの冊子だったわけです。でこの編集をまあ小島元春が受けて、編集することになって、その中であの組まれた特集の一冊がジョン・レノンと小野陽子っていう特集だったわけですね。まあ、あのその当時、というのはつまりおそらく1969年とか8年とか60年代の終わりなんですけれども、まあ、世界的にあの、ジョン・レノンという人物、これはあの言うまでもなくビートルズというグループの一員であったわけですが、彼が、まあ、ある、ギャラリー、確かギャラリーかなんかで前衛のギャラリーで展覧会をやっていた小野陽子と出会って、二人はまあ結ばれて、それがまあ原因かどうかともかく、それ以降につまり、ビートルズは解散して、それぞれがまた新しい、人生を歩んでいく、あるいは新しいそのクリエーション、メディアに乗せて発言する、そういう立場にこう4人が散っていったというふうに言っていいわけなんですが、ジョン・レノンとヨーコは、その後アメリカ、ニューヨークに移り住みというような、まあ後のことについてはあの歴史が多くを語っているので、あのここで改めておさらいする必要はないんですが、とにかくこのブックレビューという雑誌がその当時小島元春の編集によってジョン・レノンと小野陽子という特集を組んだということは記憶していい、特筆すべき、テーマであるということは言えると思います。つまり、ジョン・レノンというポップス音楽のポピュラーな音楽のといっても非常に実験的なことをやってきたビートルズですけれども、そのジョン・レノンの思想に小野陽子という日本の女性なんですが、まあ、彼女もニューヨークに暮らしたり、海外での、早くからの活動、この小野陽子という人は、非常に早くから現代美術の、まあ、いわば、表現者であって、今もまだ健在で、今も当時と同様、一人のアーティストとして発表を続けている、一貫した主義、あるいはその思想、あるいはその思考を持った、コンセプチュアルな、アーティストなわけです。でこの小野陽子という人の思想が、あるいはその思想といってもその難しい哲学的な、そういうことばかりではなくって、生き方や考え方ということなわけです。これはつまり小野陽子は、あるいは陽子小野は、アーティストであるわけですから、普通の生活をして普通にこう結婚して、普通のってのはどういうことかなかなか難しいですが、そういう人ではなくて、かなり覚悟と意識の、高かった女性であろうと思われるわけです。で、その 陽子の、いわば考え方や生き方の、影響がおそらくジョン・レノンにも伝わり、まあ、ジョンの影響が、まあ、陽子にも伝わるといった体だと思うんです。で、まあ、有名ないろんな彼らが行った平和へのキャンペーン、つまり愛という問題と、それから平和、ピースという問題、ラブ&ピースというものを、彼らは歌にもし、あるいはその映像にもし、あるいは他の表現でも、あるいは言葉でも、何でも、それらを表現してきたわけです。で、まあ、そういったブックレビューの時代、つまり1960年代の終わりにですね、小島元春氏、亡き小島元春という編集者は、書評の雑誌ブックレビューという、まあ冊子は小さいですけれども、普通は書評というふうに考えると、その当時特にそうでしょうが、ブックレビュー、レビューってつまり書籍の評論ということですね。あるいは宝塚歌劇がレビューと言いますけど、あれはもともと様式は1年の終わりに12月に、1年を振り返る、走馬灯のように1年間あった事件、記事、そういったものを振り返って顧みるというような意味ですね。これがレビューですね。つまり繰り返し見るというビューという見るというのに、リという繰り返しっていう言葉で成立した概念だと思うんですけど、つまり、書評誌というものはその過去にあったもの、まあいわゆるもう一度反芻して反復して、その内容がどうだったのか、あるいは他の、社会的な位置づけの中でどうなんだろうというようなことを、見たりする、そういった眼差しのことを言うわけですが、こういった雑誌にですね、つまり当時のポップス界から出てきたジョン・レノン、それから、美術界の小野陽子という人の組み合わせ、これを、つまりテーマとして掲げ、それについて論ずる、あるいはそのことの、大きな、世界的あるいは社会的な意味というものをもう一度問おうというわけですね。これは60年代の終わりにこういうことをやってくれるっていうこと自体が大変洒落たセンスであり、あるいはその、横断的な視点を持った、それこそが、まあ、いわば批評的な眼差しを持った小島元春という人の、つまり感性と知性というようなものの、交差する、四つ辻を思わせるわけですけれども、で、まあ、そういった彼が、まあ、いろんな出版の諸事情があり、版元がブックレビューの存続をやめるということで、彼自らがつまり出版元になり、雑誌を立ち上げたというのが、これが機関サブという雑誌です。このリトルマガジンは1970年創刊なわけです。で、ちょっとね、前回11月も言ったかもわからないんですが、どんな特集を組んでいたかをもう一度ちょっとおさらいさせてもらいますね。まず創刊号70年に出た、からスタートしてますが、タイトル、特集のタイトルをいくつかちょっと並べますと、ヒッピーラディカルエレガンス、そして括弧して花と革命という、これが、まあ、いわゆる機関サブの創刊号だというわけです。で、次にこれ機関ですから、いわゆる、春と秋っていうふうに、こう、まあ、年に2回出るわけですが、次の2号目が、ビートルズ・フォーエバーという特集、それから3号目、世紀末としてのファッション、4号、 恐るべき子どもたちで、この恐るべき子どもたちというのはアンファンテリブルという下手な発音ですがフランス語ですね。このアンファンテリブルってアンファンってのは子どもであり、テリブルは恐るべきって訳されているわけですが、ご存知のようにジャン・コクトー原作の、小説のタイトルなわけです。で、まあ、こうしていくさつかまだ刊行されていくわけですが、まあ、この機関サブというものが刊行された1970年、ブックレビューについては後に僕は、この小島元春氏と出会うのが1971年くらいだと思うんですが、まあ、その後にこのブックレビューという、ものが刊行されていたことを知ってその本をいただくわけですが、で、まあ、甚だ私事で恐縮なんですが、その小島元春氏と最初に出会ったその71年の頃というか、この1970年に出会ってますね、僕は。というのは、そうですね、思い出しました。神戸に住んだのが僕いつか、今ちょっとぼんやりと考えていたんですが、70年に僕も実は小島元春氏と出会い、そのサスアパートではないんですが、そのさらに山の上に上がったどん詰まりにあるベイビューマンションっていうところに、まあ、住んだわけです。ベイビューってのは某海、ベイは湾ですね、港ってことですね。でビューは見るですね、先ほどの、つまりベイを見る、湾を見る、場所、そういったところのマンションだってんで、ベイビューマンション、望海荘と望む海の、アパートのなんとか荘の荘というふうに2つ名前がついていた建物に移り住んだんですが、で、まあ、いわゆるこの70年というものを非常に僕は強く印象に残しているわけです。で、この70年に、というものがどういうものかっていうと、いわゆる70年安保と呼ばれる安保があり、それから70年の春から創刊号がいろいろ出るわけですが、そのいわゆる風俗的なというか、その若者が読む、あるいは特に女性が読む雑誌で創刊された雑誌の一つが、アンアンという、ANAN という雑誌でした。で、これパンダというものが、なんだかよくわからない、キャラクターで、熊のような、タヌキのような、なんじゃろっていうようなキャラクターが、このアンアンのアイキャッチャーになり、それから懐かしいんですが、黒柳徹子という人が、この雑誌の創刊号から多分、やはり一人の、なんていうか、キャラクテール、語り手として登場していたというふうに言っていいと。で、この、若干道はそれますが、このアンアンという雑誌が、あれですね、非常に僕は印象に残っているのは、70年創刊で、そして、少数者のページというものを何回か出したと思うんです。この少数者のページというのは、いわゆる140ページある、本体の中に、組み込まれた、その、多分ね、10ページとか12ページとか、短い、ページ数の、閉じ込み冊子のような、実はその、同じ、なんていうかな、その、ページのその、グラフィックが違っただけかもしれませんが、その 特につまり少数者だけのために作るマイナーなページですよという意味ですね。これは非常に僕の思考にあったというかお気に入りになりまして、でこの小さなページのところに例えば、馬込とか妻子っていう旅籠ですね、旅籠ってのは旅館ですね、江戸時代のこれは中山道というところにある、今もあります、島崎藤村がそこの、生まれであり、そして夜明け前っていう作品やらを書くわけですが、その後につまり江戸時代と明治の新しい時代がどう変わっていくかっていう、夜明けという意味はそこにかかってるわけですね。その江戸時代を、まあ、夜明け前だというわけです。で、文明開化っていう言い方のある、この、まさにこの、封建社会が終わって、新しい時代に入っていく、これが夜明けが訪れるんだという、まあ、これ、いい意味でも悪い意味でも、実は非常に複雑な思いがここには、語られるわけですけれども。まあちょっと話はどんどん逸脱しがちなんですが、その島崎藤村が生まれ代々いた家、これが妻子、でしたか、馬込でしたか、ともかく隣町ですが、どちらも宿場町と旅籠というものです。でまあそういったその、日本の古い、風景、景色、面影、こういったものを、取り上げたりもする貴重なページであったわけです。で、まあ、これは後に JR、後の国鉄の時代かな、そのキャンペーンで、ディスカバリーのことですね、ディスカバージャパンっていうのが、まあ、その後、始まるんですが、そういったその日本の、つまり、失われゆく、面影というものをの美を、取り上げていく、あるいはその記録していく、こういったことに貢献したページだろうというふうに言っていいと思うんですけど、まあそういったマイナーな、今日語ろうとしているリトルマガジンについて語るんですが、それについて非常にふさわしいようなページだったということをちょっと、解雇的に差し込んでおきます。でそのアガンという雑誌が、まあ、今話している1970年創刊で月刊誌で出たわけですが、これあと僕の記憶で明確にあるのは、文化出版局というところがありまして、そこから出した雑誌にですね、これも機関雑誌で銀花という雑誌が出たわけです。銀の花と書きます。でこれはこれも、後に僕は知るんですが、70年以前、つまり60年代からずっと銀花という雑誌は、出ていたようなんですが、まあ装いを新たにして、70年に創刊したという銀花、この表紙が、ことに印象的なもので、まあグラフィックやメディアやアートや文学や、そうですね、風俗やファッションや、そういったものに関心の強い人たちならば、その銀花という雑誌の表紙、これは表表紙を表一と言いますけど、表1から裏表紙、表4まで、そのまたがってその書物にはまあページ数があるので背というものが出るわけですね。でこれはまあおそらく200ページ近い雑誌なので、背がまあ少なくともそうですね、1センチあるいは1センチ、以上の1センチ5ミリとかくらいある背の厚みになるわけですが、この表1から背を通して、表4に至るまでの、このグラフィックの、 グラフィックってのは今言ってるのはグラフィックデザインということですが、このグラフィックデザインの斬新なあの印象ってのは、おそらく僕だけではなくて、その当時その、70年に出てたその雑誌で、まあ、ある程度皆さん度肝を抜いたというか影響を受けた、というふうに想像できるわけです。これは杉浦康平という人がデザイナーで、彼はあのグラフィックデザインというふうには位置づけてなくて、彼は自分の仕事をエディトリアルデザインというふうに確か呼んでいると思います。つまりエディトリアル、編集のデザインであるというわけですね。エディット、エディションというのは出版のことですけれども、つまりあの書物に関するデザインだというわけです。これはエディトリアルデザインというわけですね。で、この、杉浦康平による、斬新なデザインは 何かというと、つまり書物の中をこう、食ってみますと、雑誌ですからいろんな内容が含まれている。つまり、一冊の単行本ではなくて雑誌です。そうするとね、その内容は様々な内容が寄せ集められているわけです。で、この様々な内容とはいうものの、これら編集者たちが、この号に最もふさわしいであろうという、内容を、依頼し、あるいは撮影し、そしてそれらを、まあ、組み上げた、つまりグラフィカルに組み上げて、ページを全体構成するというわけです。で、こういったその内容はギリギリまで実は、編集部はもう印刷入稿ギリギリっていうところまで、追い込みながら、内容を整えていくというわけです。これはまあ出版業界のまあいわば常識的なものであったというわけです。で、追い込みの時には皆さんはつまり徹夜で、仕事をしたり、いろんなことをそれぞれに努力してギリギリまで間違いのないいいものにしたいっていう思いがあるわけですね。で、まあそれにもかかわらず、そのギリギリ仕上がってくるであろう、内容についてのビジュアルやタイトルや、著者名や、リード文や、あるいはその内容の一部、抜文ですね、抜粋文ですね、こういったものを材料に、素材にしながら、表1から表4まで、あるいはその背表紙までを含めて、散りばめて、グラフィック画面を作り上げるってわけです。つまり内容が表ににじみ出るというような、やり方を杉浦グラフィズムってのはやってきたわけですね。で、こういった、まあ、ちょっとこの、また、そうですね、エディトリアルデザイン、あるいはグラフィックデザインについては、また、改めて、ひとまとめにしたいわけですけども、ともかく、こういった雑誌がいろいろ出まして、そういう、銀貨という雑誌は、創刊号から、そうですね、8号ぐらいまでの間に、確か何号目だったかな、7号か8号か6号か、そのあたりは北大路魯山人という特集が組まれています。で、これは僕が思うには、柳宗悦を中心とした、つまり民芸の運動がありますが、その民芸の運動、柳宗悦たちの、思想と、それからもう一方にあった、北大路魯山人という人の美学、こういったものをね、右手と左手に編集部は押さえながら1970年の初めから、日本に、美術というよりは工芸というものを中心に、知らせていこう、日本にはこういった美学が、古くから、切れることなく今日まで続いてるんだということを示したい。まあ、あるいはそれは十分、そういう役割を、銀貨という雑誌は、通算100に、 80号ぐらいまで出たのかな、年に4回ですから、まあ、大変長い間、我が日本の文化について貢献した雑誌だというふうに言えるわけですね。あとね、この、僕は今日語りたいことになかなかいけないんですが、これはもう一回まださらにやらないといけないかもしれない。その僕はね、リトルマガジンという特集を組んだ雑誌を今日一冊持ってきてます。11月の時に持ってきてるんですが、なかなかこれについて語れない、わけです。でね、この本の手帳という雑誌な、これ1965年に出ている特集がリトルマガジンという、まさに今日の主題がこの中に詰まってるわけですね。で、この、本の手帳という雑誌は、薄っぺらいもので、背表紙がね、おそらく5ミリか6ミリしかない、こんなものです。で、これは今、持ってきてるのは65年の刊行ですけど、これはもっと前から出てるわけです。昇進社という出版社ですね。昭和の昭に森の会社と書いて、森屋仁、森屋金、平均の金という字ですけど、が、まあ、編集兼発行人という形で作られて、で、この雑誌を僕は京都の三月書房という小さな、今もありますよ、寺町二条を少し上がった西側にあるんですが、これはまあ大変な書店です。まあ、リトルマガジンも一緒なんですが、その小さいってのは、スペースが小さいっていう意味、いや、本が小さいっていう意味な、だけなんですが、そこに集められた、その小さな棚に、集められた、構成ですね。つまり、どの本をここに並べるのかっていう、その、棚構成と言いますけど、この見事さがすごいんですが、この中で僕は初めてこの本の手帳という雑誌を、1966年に実は、この三月書房で、僕は10代でしたけど、見つけたってわけです。で、これは何度も僕が語っているアンドレ・ブルトンという特集号が、この本の手帳から出てまして、で、まあ、ここへ行くとちょっと脱線しちゃうのであれなんですが、この、本を出会った、その三月書房という、ところにいた親父さん、これはパイプを口に、加えてですね、その小さな、受付カウンターの前に腰を下ろして、書類用に目を通したり、あるいはその書物の整理をしたり、していた人です。で、これはまあ風格のある、存在感のある親父さんで、我々、青少年が声をかけて何か議論するような、そんな立場には到底なかったわけです。で、まあ実は、この1、2年の間にお亡くなりになった宍戸さんと言いますけれども、その宍戸さんからまあ後に伺うんですが、この昇進者の森屋仁金という人物と、偶然のことで彼は出会ったっていうわけです。それは今も、日本の一大、古書街である、神保町という東京ですね。このもう古書の山というか、古書で成り立った町、この一本裏通りの2階建てのまあバラック建築というか、その大体2階にちっちゃな出版社が今日構えて、マイナーな本を出版していたわけです。この他の、つまり森屋さんではない、出版社の社長というか編集者と、宍戸さんは懇意で、そこへまあ本の仕入れもあり 訪ねて行っていた。とある夕方に、その編集室というかちっちゃなオフィスというかその場所へ一人の男が入ってきた。いやーというわけです。そこで紹介を受けたのは森屋さんだったというわけです。それで本の手帳を、じゃあ3月初報でも置こうではないかということになって並んだという、この偶然がなければ僕はこの雑誌を手にすることはなかったわけですが、その本の手帳という、カイエド・リーブルというあのフランス語がついてますが、この雑誌ですね。まだ時間あるのかな。まだありますね。それでですね、この本の手帳のことばっかり言ってるとダメなんですが、1970年というのは実はそのリトルマガジンに限りませんが、いくつかのその雑誌媒体の創刊ラッシュでもあったと言ってもいいと思います。あるいはこの70年を前後してそうであったというわけです。で、先ほど機関サブという雑誌、の小島元春氏と僕は1970年に最初出会うわけですが、70年代に入って、出会ったもう一人の、編集者として、まあ、これほどその編集ということをここまで推し進めた、あるいはその世界の編集の位置を、あるいは編集というものが潜在的に持ってる力というか、こういったものを、地上げした、あるいはその隠れていたその、魅力を、あるいは力を、こういったものを大きく引き出した人物が一人います。これは僕が1970年代に入ってからですが、幾人かの東京の人物たち、同時通訳者やいろんな人たちがいました。その皆さんから、この人物に会えというふうに非常に強くそそのかされたわけです。それまで僕はこの雑誌を知らなかったんですが、遊ぶっていう字を一字書いた、U と発音する雑誌です。で、これも当初は多分期間くらいで出ていたものだと思うんですけれども、まあ、一冊のその雑誌、U という雑誌に閉じ込められた内容たるや大変なもので、まあ、小さな級数の活字で組まれたこの本の、紙というのは白いものなんですが、その活字があまりにもぎっしり詰まってるんで、僕の印象は黒い雑誌と言ってもいいかと思うんです。その先ほどの小島元春氏の機関サブが、どちらかっていうと白い雑誌だったとすれば、 U という雑誌は黒い雑誌、というふうに呼んでもいい、そういう印象のある、雑誌。まあ、これは大変なものですけど、これをまあ一手に一人の編集者が中心になって、これは圧倒的な、存在感と力を持つ、そしてその赤学のトットでもいうか、つまり理系から文系までを貫いて、つまりことごとく何事も知っているというような人物なわけです。松岡正剛という得意な人物ですが、怪人と言ってもいい。彼とは僕よりも、まあ、もちろん小島元春氏もそうですが年長でしたけれども、この人物との出会いっていうのは、まあ、この二人の編集者との出会いというのは、まあ、ちっぽけな僕というものを 作り上げてきたわけです。で、まあ、その後、実は、私めも、ある雑誌を作り上げていくわけですが、まあ、これはちょっと手前味噌になるんで、ここでは、ここをこのくらいにしておいて。で、まあ、当時ですね、サブという雑誌や、ユーという雑誌、このユーという雑誌は、まあ、工作者っていう出版社が当時、松岡さんを中心に作られていたところから刊行されていたわけですけれども、その、他にいろんな雑誌が出まして、パイデアっていう雑誌、これは中野幹隆という人が、まあ、後に、これ何人か編集者変わってますけど、編集してます。あと、視聴ですね。それから文学、理想。で、伝統と現代という雑誌が、まあ、これも日本の、まあ、いわゆる日本の古典を中心に描いている素晴らしい雑誌なんですけれども、こういったものを、僕は影響を強く受けてますね。この岩尾博史という編集者が、この伝統と現代という雑誌を、結局、学生の頃からいろんなところ手伝い、そしてその、確かね、岩尾さんから僕聞いてるんですが、岩尾さんが、まあ、いわゆる発行人にまで巻き込まれてしまって、彼が、私費を投じ、この大変な赤字を生み出すようなマガジンをですね、作り続けねばならないっていうようなことに陥るわけですが、これが谷川雁っていう詩人がいますけど、とか、あと、まあ、岩尾さんが、大体同世代なのかな、親しくって。谷川健一という民族学者の弟なんですが、谷川健一さんもこれまた大変なメディアの作り手で、谷川健一さん自身が、まあ、いわゆる平凡社の太陽という雑誌の編集長を長くやっていた時期もあり、いろいろ作って、つまりみんな、皆さん、リトルマガジン、あるいはそのリトルがつくかどうかともかく、思想的にそのメディアを、発刊していくっていうようなことをこうやり続けるわけですね。で、そのメディア、リトルマガジン、あるいは雑誌というものが一つの、なんて言いますかね、そういう思想家たち。
番組のご協力は大垣書店でした。